皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第484回目、先週に引き続き高岸さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
なんですけど、我々がよくバック物販でやってる中で、ランディングページね、よく話題になるんですけど、よく萩原さん、
はいはいはい、
そのね、ランディングページのそのブラッシュアップの話なんかもよくされてますけど、それを要は短い動画の中にいろいろこう企画を練って詰め込むっていうのがやっぱりいろいろ大変なんだなっていうのが分かりました、今聞いてて。
ありがとうございます。
はい、そうですね、そういうイメージでいいんですかね。でもいいですよ。
そうですね、なんか、結構動画を作っていく際に、我々が気をつけてるのって、大きく対別すると、リーチをする動画と、LP になるような動画っていうのを、ちょっと切り分けて考えるんですよ。
ほう。切り分けて考えるんですね、LP。はいはい。
なので、どういうことかで言うと、一番わかりやすい例で言うと、うちが広島のグランピングのお客様を支援していた時の話ですけど、いわゆる白川の、ちょっと市内からも遠いグランピングなんですよ。で、その車ないといけないんですよ。そうすると、広島を、メインの観光で来てる人たちって実はターゲットから外れていて、
はい、
で広島周辺で車を持ってるような方々がターゲットだったんですよね。そうすると、そういう方々に動画を届けないといけないってなるんですよ。で、グランピングで動画作ってくださいってなった時に、グランピングの動画で、いわゆる、物販でやってるのは LP みたいな構成で動画を作るの、結構限界がある。
はい。
なんで、そうするとどうするかっていうと、まあ、そういう動画は当然何本か作っていく。何本に1本とか、まあ、最初に3本作ったりとか、1本作っちゃうみたいな構成はクライアントさんで決めるんですけど、LP 動画として、いわゆるこう、コンバージョンしてもらうとか、我々の良さだったりとか、特徴だったり、差別化ポイントを知ってもらう動画は動画として作って、一方で、それだけだとやっぱ伸びきらないんで、広島含めた、その経済圏、商圏に住んでいる方が興味を持つような企画、みたいなものを織り込んでいく。で、それで再生回数を稼いでいくと、結果的にその、プロフィールに固定されている LP 動画が伸びていくって感じになるんですよ。なので、こう動画を切り分けて作っていくっていうの
は、
イメージには、になりますね。で、我々の設置としても、このお客様とかで言うと、自分たちを完全にアピールした動画だったので、この LP 動画って投稿した当初って6000再生ぐらいしかいかなかったんですよ。なんですけど、半年間こうやっていくと、まあ、トータルでそのアカウントで言うと200万再生ぐらい全部でいったんですけど、最後着地のタイミングとしては、その LP 動画だけで14万回再生いって、保存が1200ぐらいいったんですよ。なので、それでどういうユーザー成果というと、そのグランピングの施設の他のこう、インプレッションとか再生回数を取るような動画を見て、で、フォローなり、もしくは、プロフィールに訪れて、で、プロフィールに貼ってある LP 動画を見たりとか、あとは TikTok って、他のショート動画もそうですけど、あるアカウントをフォローした時とか、そのあるアカウントの動画を頻繁に見てると、そのアカウント過去の動画も結構回ってくるんですよね。
ああ、そういうロジックなんですね。
あります、あります。なので、そうすると、結果的にこう拡散した動画を見てフォローしてくれた結果、LP 動画が、過去の LP 動画がその人のタイムライン上に出たりとか、プロフィール経由でその動画を見に行ってくれたりするっていうような動線組ができるんですよね。 なので、さっき菊池さんが冒頭おっしゃった物販が使われているような LP の構成を意識したような動画っていうのをずっと出し続けるというよりも、それと、なんかその自分たちがターゲットとしているような人が興味を持ったりとか、するような動画だったりとか、ターゲットに刺さりそうな動画を作っていくっていうことをやっていく。あるいは、こんなちょっと抽象論の話になりますけど。
なるほど。じゃあ、まあ、ショート動画をいろいろこう、切り分けて、作ってって、で、まあ、それを、興味ある、ユーザーに届けるのは、なかなか、至難の技ですね、でもね。
そうですね。そこは結構難しいかなと思いますし、まあ、今みたいなアカウント設計もあれば、信頼で売るアカウント設計にしたりとか、キャラクターで売るアカウント設計にしていったりとか、なんかいろいろこの設計とかもあったりはするので、まあ、いわゆるそのアカウント設計と、じゃあ動画の、LP 動画と、インプレッション取る動画の切り分けだったりとか、じゃあ信頼で売るってなってくると、LP の動画を結構多めに入れても大丈夫だよね、って話は出たりとか、なんかそういうのも、細かいところで、ハウのレイヤーではかなりいろいろな分岐があるので、まあそういうのも調整しながら運用してる。
そうなんですか。なるほど。奥が深いですね、やっぱりね。いろいろ突き詰めていくと。
そうですね。で、ここから TikTok ショップも実装されるってなると、やっぱ、やっぱ物を売る TikTok の運用みたいなところの奥深さっていうのが、まあもう一段二段深くなってきそうだな、なんてことは思ったりします、
ね。そうなの。TikTok ユーザー、いろいろ、見てみっかな、TikTok な。
ぜひ見てみてください。
昔ね、データ、当初ぐらいの時はね、ちょっと見てたんですよ、TikTok。でも、なんか、やっぱり私みたいなおじさんユーザーは、YouTube がちょうど合ってんですよね、なんか。なんとなく。
はいはいはい。
で、まあ、いろいろ、そうですね、結構 YouTube で情報収集したり してる部分もあるし。
はいはい。
勉強したりしてる部分もあるし。なんかちょっと使い方わかんないときは YouTube 見て使い方を教えてもらうみたいな。
はいはいはいはい。
そういう使い方はしてますけどね。でも TikTok のユーザーってやっぱ若い方は多いですよね。
っていうふうに、皆さんに意識されてるんですけど、実は30代以上のユーザーが 65% ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
なので、実はそんなに若くないっていう
状況で。そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ、意外とそうでもないってことですね。
そうですね。で、ただ一方で、やっぱ比率の、いわゆる、その、年代における利用率みたいなデータも出ていて、例えば、まあ、最初分かりやすくインスタグラムからお伝えすると、
はいはいはい、
インスタグラムの、10代のユーザーの比率って 77% ぐらいあるんですよ。10代のうち 77% が、インスタ使ってて、20代だと 71% ぐらいで、30代だと 56% で、40代だと 42% で、50代だと 37% で、60代だと 24% で、70代と 14% ってデータがあるんですけど、まあ大体、10代から40代で見ると、10代が 70% で、40代が 40% ぐらいなんですよ。一方、TikTok どうなってるかで言うと、10代が 54% で、20代が 33% で、30代 22% で、40代 14% で、50代 13% みたいな感じになってるんですよね。
はいはいはい。
だそうすると、インスタグラムは30代、40代、50代が、55%、42%、37%とかになってるんです。 TikTok は 22%、14%、13%って感じなので、やっぱ3倍ぐらいの、インスタよりも TikTok のが3分の1ぐらいユーザーの利用比率、まあ、30代から50代ぐらいで見てもやっぱ少なくはなってるんですよね。
あ、そうなんですか、ね。
ただ、
うん。
そうなんですよ。実はめちゃくちゃ面白くて、30代だけで見ると、2023年の30代の TikTok の利用比率って 10% なんですよ。
30代の利用比率
なので、
うん。
これなんで30代の人に全員、いわゆる30歳から39歳のうち、10人に1人しか TikTok 使ってなかったんですよ、2023年って。
20、はいはいはい。はい。
なんですけど、2024年どれくらいピッとして上がったかっていうと、22% まで上がってるんですよ。
おー。
で、これ大体パーセンテージで言うと、
うん。
10% ぐらい上がってるじゃないですか。
うんうん、10% 上がってますね。
で、大体これ、一つの年代って1000万人ぐらい、まあ、ざっくりで言うといるわけですよ。出生率を見てると。
うん、
30代って。
うんうん。
そうすると、単純計算、1年間で30代のうちの1000万人のうち100万人が TikTok 新しく使い始めたっていう状態になってるんですよ、今。うん、
そう考えるとものすごい数ですよね。
そうなんですよ。で、それを各年代10何パーずつ上がってるんで、各年代毎年、2023年から2024年にかけて、各年代100万人ずつぐらいユーザー数が増えたのが TikTok なんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。
へぇー。そう考えるとすごい SNS ですよね。
そうなんです。なんで各年代全てもほぼ、キャズムを超えてる。超え始めてるというか、もう一部超えているっていう感じにはなってます。
うん、うん、うん。そうなんだ。あ。そう考えると、やっぱなかなか将来性ありますよね。
いや、あると思うんですよね。だいたいその、いわゆる、皆さんがマーケティングとか、イノベーションで使うキャズムの理論って、だいたい 16% ぐらいじゃないですか。アーリーマジョリ、うん、マジョリティに入るパーセンテージが 16% のキャズムって言われてますけど、
うん、
2023年段階でも30代が 10% でキャズムを超えてなかったんですけど、2024年 22% になってるんで、もう完全にこうマジョリティのところまで、今 TikTok のユーザーの、
うん、
TikTok ユーザーは入ってきてるっていうようなイメージになってる。で、ここからまだまだ拡大していくんだろうな、ユーザー数、ユーザーな
んでしょう、うん。
日本におけるユーザー数においてもっていう感じですね。
なるほどね。やっぱ商売性ありますね。でも、そもそも SNS マーケティングって、うん、まあ、いろいろ昔からあったとは思うんですけど、ここ最近その、よく物販の中でも、SNS を活用して、売ってる方もいらっしゃるんですけど。
はいはい
はい。うん。だからやっぱり、なんだろうな、世に出すにあたって、やっぱり外せない、このツールにはなってきましたよね。この。
そうですね。その外せない強みになってきてるかなと思います、うん。
そうですよね。Facebook にしろ、インスタにしろ。
そうですね。
ねえ。だからいろいろ、個人が物を売っていく中でいろんな、なんて言うんでしょう。やり方によっちゃ、一気に売り上げも伸ばせるし、企画によっちゃ、跳ねることもあるだろうし。
おっしゃる通りですね。なんか我々が一個言っているのが、
ね、
商品利益と購買が直結するプロダクトっていうのがあるんですよ。
うん。
例えば、わかりやすいのが、うん、TikTok とかショート動画で見ていただいたことあるかもしれないですけど、骨盤矯正ベルトで、こう、つけて、ぐいって引っ張ると、うんって、こう、骨盤矯正で姿勢が良くなるっていう、うん、ガードナーさんがやってる動画とかがあったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
で、そういう詳細って、いわゆる自分の姿勢が悪いなっていうふうに認識はしてるんですけど、なんか分かんないけど、ストレッチだったり、整体みたいな、そういうソリューションで解決してたんですけど、いわゆる骨盤矯正ベルトっていうソリューションを、こう、動画で提示されたときに、あ、こんな解決方法があるんだという、まあ、いわゆる、商品特徴がめちゃくちゃ明確で、他のソリューションじゃ、まかが解決できてないが、かつ特徴が強いんで、競合がめっちゃ少ないっていう領域があるんですよ。で、これは商品の認知と購買の距離が結構近い商材っていうふうに我々定義してるんですよね。うんうん、で、この商材、こういう特性を持った商材に関しては、認知されると購買が近いんで、バズった時の売り返りの跳ね返りがめちゃくちゃでかいんですよ。売りの跳ね返りが。
そうなんだ。
そうなんですよ。ただ、一方で、競合が多い商品、何でもいいんですけれども、例えば、もう一般的な家具とか、化粧品とか、そういうものってやっぱ競合が本当あまたあるんで、相当特徴がない限り、認知と購買って結構距離があるんですよ。で、そうすると、その場合は、本当我々セブンヒッツ理論っていうのとかも一個、ベンチマークにしてますけれども、要は3回、に認知すると、3回接触すると認知して、7回接触すると購買率が上がるってのありますけど、みたいな形で、やっぱその、認知をどんどん、まずそもそも認知していただいて、認知していただいた上で、こう、あ、このブランドいいなって、興味とか、関心もシンプルに言うとそういうようなところの領域までやっと持ってって、で、やっと購買につながって、もう綺麗にこうパネルを踏んでいかないと売れない商材になるので、まあ、そうすると一発バズったからめちゃくちゃ売れました、みたいなものには、若干なりにくい。あったりはするので、結構商材とって、認知と購買の距離が近かったりするような商材はバズってめっちゃ売れて、さらに売れてみたいなことが起きるんですけど、そういうような商材じゃない限りは結構地道に認知を広げていって、で、興味関心持ってもらって、で、購買につなげるっていう、まあ、一般的なパネルをこう深めていくような運用が SNS の中だけでも結構必要になるかなっていう。
なるほど。いろいろ戦略はありますよね。でも、やり方によっちゃね。
そうですね。商材特性、うん、ってか、商材にかなり依存するかなと思います。
うん、そういうことですよね。うん、
そうです、そうです。
まあ、その辺の、クライアントさんの打ち合わせなんかも重要ですね、そうすると。
そうですね。いろいろとヒアリングして、聞かせていただいて、じゃあ、こういう。打ち出し方にしていきましょうとかっていうのも、何個か企画出させていただきながら進めていくっていう、すごいそこはかなり重要です
ね。そうですよね。スタートの段階でね。
はい。
その数ある中の、そのクライアントのさんの中で、いや、これ売れないと思ったけど、すげえバズって売れたなっていうなんかあります？
ありがとうございます。
こういう、あれはいいのかな。
売れないと思った、売れないと思ったっていうのと難しいんですけど。
売るの難しいなーっていうの。
ありがとうございます。それで言うと、例えばさっき挙げた干物のお客さんとかもそうですし、あと、こちら、お茶のお客さんとかもあるんですけど、やっぱそういう、なんでしょう。買う理由を調整するのが難しい商材とかは、やっぱその認知と購買の距離が遠いんで、
さっきからね、そうおっしゃってますよね、認知と購買の距離。
そうなんですよ。で、干物、島根でやってる干物屋さんなんだ。絶対美味しそうだな。顔、にならないんですよ、人って。
ならない。
そういうことやってんだ。
うん、
へぇー、みたいなのを何回も何回も認知して知っていって、で、初めて、うわ、なんか何回も動画で見るし、めっちゃ美味しそうだし、なんか特徴もありそうだから買ってみよう、なんですよね。だから、それは、 こうキャラ付けというか、そのお母さんに出演してもらってるんですけど、の方の良さとかが、こう伝わるまで、やっぱなかなか跳ね返ってくるの難しいなと思ってて、やっと8ヶ月目、9ヶ月目ぐらいから、
うん、
ぐーんってこう、なんでしょう。
動画が、
うん、そう、安定して伸びるようになって、フォロワー低下率も上がってきて、で、結果的に、デトラボっていう、あの、メディアとかにバズって、あの、メディアの方から、ちょっと取り上げさせてもらいたいですって声をこう、何回も聞いてもらってるみたいな、事例になったりはしたんですけど、そういうのとかは、やっぱ、キャラ作るまでっていうか、キャラ、うん、定着させてもらって、やっぱ、いや、すごい面白い動画だねとか、ファンになったよって、なるまでは、大変だったなっていうか、でもそれは本当に粘りがちというか、あの、
うち、ね、
半年の契約でもらうんですけど、そのお客様はいやもう12、3ヶ月ぐらいまで運用入ってますけど、やっぱ半年のタイミングで継続するかちょっと悩んでますってところから、いや、絶対いつか、今のコンセプト間違いないんで、やり続けましょうって言ったら、結果的にグーンと伸びていって、
あ
の、売りにも繋がり始めてるっていうのとかは、あの、最初結構、大変になりそうだなっていうふうに思っていたし、実際大変だったんですけど、結果的に大きく跳ね返っていったので、あの、今も継続してやらせてもらってますけど、良かったなっていうようになるから。
あー、なんかいい話ですね、高岸さん、それ。
そうなんですよ。そうなんですよ。だから、本当に半年のところで、あ、お客さんがちょっと諦めかけてたんですけど、やり続けて、やっぱ結果出たんで、やっぱ SNS って本当続けないと難しいんですよね。続けないと難しいですし、特に、こう、キャラで売るとか、信頼で売るみたいな、購買距離が遠いもんね、はいはい。何回も何回もやっぱ接触して、何回も自分たちのことを見てもらった先に、やっぱ購買転換だったりとか、ファン化だったりっていうものがあるので、やっぱそこまでやっぱ粘り強くやれると、すごい、いい取り組みに、やっぱ長期的にもなるかなと思います。お客さんにとってもかなり大きな資産。もう今もうフォロワーも結構ついてるので、かなり大きな
資
産で、なりつつあるって感じではあるかなと思います。
じゃあ一つ動画上げると、それだけでいろいろ売れるわけですね、その瞬間に。その、
そうですね。そうですね。
ええー。
なんで、あの、もう普通にもう10万再生とか全然バンバン出てくるので。
なるほど。そうなると本当に、いや、今言ったように財産ですよね。貴重な財産ですよね。
そうなんですよ。すっごい貴重な財産になるんですよね。
へ、ね、いや、クライアントさんめちゃくちゃ喜んだんじゃないですか？そしたら。
いや、そうなんですよ。だから今すごい喜んでくれてて。
ね
え。ですね。で、かつここから TikTok ショップも実装されたり。今まで、あの、地方中小企業のお客さんでやってる時の一番の難点っていうのが、EC サイトが、あの、綺麗に整ってないっていうのがすごいあったんですよ。いわゆる、動画がバズっても、受け皿がちゃんとしてないんで、めちゃくちゃ落ちてっちゃうんですよ。
そこもやんなくちゃいけないですよね。
そうなんですよ。で、ただ予算がないんで、そこは、そう、お頼みできないですってなると、本当最低限のサービス、あの、整えることしかできないってなると、やっぱ、いわゆるそこのコンバージョンレートがガクって下がっちゃうんで、動画が伸びてて再アクセス増えてるのに売れないみたいなことやっぱあったりするんですよ。
もったいね。
もったいない
ですね。うん。
で、なんですけど、今回 TikTok ショップが実装されるんですよね。そうすると TikTok ショップ内で、クレジットカードも登録してモールができるので、そうするとなんでしょう。いわゆる、LP に遷移させるっていう作業も、楽天だったり、自社 EC だったりとか、Amazon みたいな、どっちかというと我々のスコープの外にあるところの変数が減って、TikTok の中だけで購買させることができるので、なんかより、今のお客さんもそうですけど、多分うちの今、お取引させていただいてるお客さんも、かなりダイレクトな売り上げに繋がってくるんじゃないかな、なんてことは思ったりします。
そうすると、ますます、目が離せられないプラットフォームですね、TikTok ね。
そうなんですよ。だ僕は新しいモールが今できるというか、こう、ヤフーショッピング、アマゾン、楽天が鎮座してもう何十年じゃないですか。
確かに。
ね、まあうん、ね、メルカリとか、メルカリショップスとか、ベースとか、ストアとかできるんですけど、やっぱ、それぐらいの、あの、彼らはその3倍モールほどの規模にはならなかったと思うんですけど、
あ
やっぱ、物販の方から見たときに、本当に新たなモールが4大モールになるぐらいの勢いを持ってるんじゃないかなと思ってるんで、なんかすごいワクワクしてるというか、うん、モールが新しく大きくできるなんて、そうそう出会えないじゃないですか。やっぱその。
ない。
新しくこう、東南アジアとかで言うと4大モールになっても、2台を食うぐらいできるようになってるんで、そんなモールが誕生するっていう、このなんか歴史的な転換点になり得るような 事象なんじゃないかななんてことを思いながら、今 TikTok ショップのことは見ていたりします。
これができたらもう、日本に限らずですもんね、売れるユーザー。
そうです。
お客さん。
そうなんですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。
越境 EC が簡単にできるって感じですよね。
そうですね。ただ越境 EC やるってなると、やっぱその海外でリーチしないといけないので、うん、そのアカウント設定が必要だったりするんですよね。
う
ん、
そういうのもあるのか。なるほど。
ありますあります。例えば、現地の SIM 入れて投稿した方がいいとか、現地ので投稿した方がいいとか、なんかいろいろ、キップスレベルのものなんですけど、やっぱ、海外行くと海外の、なんでしょう、アカウントの動画とか、広告とか出てくるようになると思うんですけど、やっぱ、当然ローカライズしてるので、位置情報拾ったりとか、SIM 拾ったりとか、IP アドレス拾ったりしてるんで、なんで、まあそういうような、本当細かいところをやんないといけないっていうふうには、一般的には言われてます。ただ、わかんないです。今後、もう少し解放される可能性あると思うんですけど、まあもし一挙やっていくとなると、まあそれはそれで工夫必要なんですが、まあとはいえこうシームレスに繋がってるプラットフォームではあるので、
う
ん、
そうですよね。
結構こう、うん、大きな流れになるんじゃないかなとは思って
ます。なりますよね。なんなら、TikTok 内で広告出して、海外で広告出せばいいんでしょ？
そうです、そうです。みたいなことも、まあ、シームレスにできるようになってくる。
っていうことですもんね。
世界が待ってますよね。
なるほどね。いや、なんかもう後半はますます TikTok が目が離せない話題になりましたね。高木さん。
そうなんですよ。なんでちょっと皆さん TikTok、うん、やっていただきたいなと。思っても TikTok 支援開始してもう2年弱ぐらいなんですけども、最初から TikTok ショップに備えてやりましょうって、こういろんなところでこれ触れ回ってたんですけど、なんかやっていよいよ。
ようやく、ようやく
来
たなって感じですね。
で、ちょっと、我々も、ね、お取り先、含めてマブッタの皆様に何か還元できるものなのかと思いながら。
わかりました。
はい。
いやいや、ちょっといろいろ、したいこと盛りだくさんなんですけども、
はい、
もう実験になってしまいましたね、高木さん。次のお友達を紹介していただきたいんですけども。
ありがとうございます。今、それでこそ、クラウドファンディングやられている、なおばやしさんという方をご紹介できればなと。
はい。
で今、2店の、クラウドファンディング、やってるからと思うんですけど、僕自身、先日、声優会で、応援させていただいて、今、ラオバヤさんがかけているブランドに対する思いっていうのが、すごいあってて、僕自身もクラウドファンディング支援させていただいたんですけど、ご紹介できればなと思って。
なるほど。じゃあ、次回はその、直林さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
では、高岸さんから直林さんに、伝言一言お願いいたします。
ありがとうございます。
はい。
クラウドファンディング頑張ってくださいというところと、あとは商品楽しみにしていますというところと、あとは、ぜひ、今作っているブランドを通して、実現したいビジョンっていうものですかね。そうなんか改めて、聞けると嬉しいなと思います。
わかりました。皆さんのメッセージをお伝えいたします。
ありがとうございます。
はい、高岸さん今日はありがとうございました。
樋口さんありがとうございました。
ありがとうございました。また物販の方で引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。